さあ、こんにちは。今週もよろしく。大岩健一です。2月に入って10日とちょっと経ちましたけどね、まだまだ寒い日も雪の降る日もありますけども、晴れた日の日差しっていうのはまあだいぶ眩しくて春らしい明るさになってきたように感じますけど、いかがですかね。とはいえ寒さが続かなくて今年も残念だったっていうのは、諏訪湖の御神渡りができなかったことですよね。普段冬といえばこんなに寒い日が続くのは嫌だなと思いつつ、テレビのニュースで諏訪湖で御神渡りができるかもなんてのを聞きますとね、いや今年こそできるといいななんてちょっと期待したりするのはとっても矛盾してますけどね。でも今年もダメでしたって聞くと残念に思うのはどうしてなんでしょうね。特におじいちゃんが上諏訪の出身だとか、幼い頃に岡谷に住んでいたとか、別に諏訪地方に縁のない人でもね、やっぱり冬場には御神渡りのニュースって聞きますと気にしてしまうのは信州に住んでいるからこその差がなんでしょうかね。私はもう20年ほど前に一度だけ20センチくらいのちっちゃな御神渡り見に行ったことありますけども、今年も1月に全面結氷したことが何日間かあったんですけどね、その後日中の気温が5度6度と高めだったのが御神渡りにはならなかった理由のようですけども、でもだからといって北海道の屈斜路湖にできたよって聞いても全くそんなのはニュースになりませんからね。やっぱり御神渡りっていうのは古代から神様と神様がデートをするという歴史のあるロマンがあるからそんな気持ちになるんだと思うんですけどね。そうそう、諏訪といえばこの春4月からはあの御柱祭がありますよね。善光寺の御開帳が去年コロナの影響で1年延期されましたから、今年は珍しく御開帳と時期を同じくしてってことになりましたけどね。そこで私先日おおと思うようなことを見つけてしまったんですけども、あのコンサートやお芝居のチケットを販売している E プラスっていうサイトがあるんですが、私そこに登録してるんですけどね、先日御柱祭下社清利坂の正面の観客席チケット販売開始っていうメールが届いたんで、ちょっと興味を持って見てみたんですけども、なんと末席1人 SS 席でしたけどね、2万6000円であるってことを知りまして、いやーそんなに高かったんだと改めて思った次第なんですが、ということで今年も御柱はテレビのニュース映像で見物することになりました。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々、この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週の1曲目いくんですけども、この週末が終わった月曜日はバレンタインデーですよね。一昔前ほどは大騒ぎされなくなった感じがありますけどね。そこで今週の1曲目はかつて三浦友和さんが出演したグリコのチョコレートの CM に使われてヒットしたこの曲です。松崎しげるさん、私の歌。今週の1曲目は長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんからちょっと前にリクエストいただいていました。愛のメモリーのヒットの前の年、1976年の松崎しげるさんの曲、私の歌でした。
蔵出しコレクション。
今週のこのコーナーは久しぶりに新しいところを取り上げましょう。と言っても1年ほど前の曲なんですけどね。去年の暮れにラジオで聞いて、お、これいいなと思ってから音源を探してようやく手に入れたんですが、歌っているのは今主に書評家としてテレビやラジオでよく見る元はアイドル的な女優だった中江由里さんです。1973年昭和48年の12月大阪生まれで、去年の暮れに48歳になったばっかりですね。80年代にいくつか出版されていたアイドル雑誌の一つ、アップトゥーボーイってのがあったんですけども、そのコンテストで優勝したことで89年15歳の時に上京して芸能活動をスタートしました。中江由里さんといえばおとなしめの落ち着いた雰囲気が好評だったんですけどね。そうですね、代表作というと大林信彦監督の二人とか、93年の山田洋次監督の学校の第一作ですね。それから NHK の朝ドラ、95年の柱んかとか、97年の土曜ドラマ新花遍路などがあります。そんな風にどれも主役ではなくて重要なポジションの脇役といったところだったんですけどね。ドラマや映画に出演する一方で91年には歌手としてもデビューしています。一番有名になったのはテレビコマーシャル、 93年からしばらく続いた江崎グリコのポッキー4姉妹シリーズ、覚えていらっしゃいますかね。私もその映像は思い出せるんですけども、長女が清水美沙、次女が牧瀬里穂、三女が中江由里で、四女が今村雅美と、まあ、この今村雅美さんだけはすでに芸能界から引退しているようですけども、他の3人はみんな今50歳前後で、時折テレビや映画で顔を見ますよね。さて、その中江由里さんですけども、20代の終わり頃からラジオドラマの脚本を書いたりするようになっていまして、2002年には NHK 大阪が主催したコンテストで入賞して、その作品が FM シアターで実際に放送されました。これをきっかけに小説家としても活動するようになったり、 BS のテレビの書評番組などにも出演するようになったんですね。まあ、どちらかといえばタレントというよりも文化人的なスタイルでメディアに出ることが多くなっていきました。その後2019年頃から、かつて安全地帯や工藤静香の楽曲を数多く手掛けた作詞家の松井五郎さんと交流するようになったそうで、それをきっかけに東京のライブハウスなどでトークと音楽のステージを開いたりするようになって、歌手活動を復活させます。ネット配信を中心に松井五郎作品を発表していたんですけども、去年2021年の1月には8年ぶりにポードボアというアルバムを出しまして、その中の1曲、かつて松井五郎さんが詩を書いてチャゲアスのチャゲさんが曲をつけて歌っていた長い一日という曲をシングルとして出しています。まさに詩を朗読するような静かな歌い方、とっても魅力的に感じました。中江由里さんの曲、長い一日。今の本業は文筆業と、このライブ中心の歌手活動ということのようですね。今週の蔵出しは中江由里さんの長い一日でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、かつてニューヨークでゴーストバスターズだった祖父が亡くなって、その意思を継いだ12歳の女の子が主人公のゴーストバスターズアフターライフです。ゴーストバスターズといえば、もう第一作が38年前になるんですね。あの時はビル・マーレーやダン・エイクロイドが主役で、だいぶコメディの要素が入っていましたけども、今回の作品は彼らの仲間だったハロルドが自分のふるさとオクラホマの田舎町に帰って、かつて退治したゴーストたちを廃墟になった鉱山に閉じ込めていたっていうところから始まります。以来その町サマービルでは謎の地震が頻発していました。ハロルドが残した古い屋敷に住むために母と兄と共に引っ越してきた科学オタクの少女フィービーは、祖父のハロルドが住んでいた屋敷の地下室でゴースト退治のために使ったハイテクの武器をいくつも見つけます。また兄のトレバーはガレージで埃をかぶっていたゴーストマークの古い改造キャデラックを発見するんですね。原因不明の地震が続く中、フィービーとトレバーは町外れにある古い鉱山の施設の地下に大きな神殿のようなものを見つけます。どうやら地震の原因は、閉じ込められているゴーストたちが再びこの世界に戻ってこようと暴れているエネルギーが原因だと突き止めるんですけども、ハイテクマシンの操作に慣れていないフィービーはゴーストたちの封印を解いてしまいます。再び世に放たれてしまったゴーストたちをもう一度閉じ込めなくてはいけない。街で仲間になったメカオタクの少年ポドキャストと警察官の娘のラッキーと共に、フィービーとトレバーはゴーストたちに立ち向かうんですけども、復讐に燃えるゴーストたちはそう簡単には退治できません。その時思いがけない味方が彼らの応援に駆けつけてくれるんですが、というようなストーリーなんですけどね。まあどちらかといえば子供向けの作りにはなっていますけども、そうは言っても今の10代20代は40年近く前のゴーストバスターズのことは知りませんからね。ぜひ当時ゴーストバスターズを見て知っている親御さんの世代は事前に説明しておいてあげてくださいね。そうそう、ゴーストバスターズといえば忘れちゃいけないのがマシュマロマンですけども、今回もちゃんと出てきますよ。それもちょっと意外な形なんですけどね。それからさっき名前を出したビル・マーレーやダン・エイクロイドもかなり老けましたけども、ほんの少し出演しています。それも見ものですね。そうそう、シガニー・ウィーバーもね。まあゴーストバスターズに出てくるゴーストといえば日本の幽霊なんかに比べれば可愛いもんですからね、ちっとも怖くはないんですけども、 40年近い歳月を経て、80年代とは比べ物にならないくらいの特撮 SFX を楽しんでください。この主人公の12歳のフィービーをやっているマッケナ・グレイスという女の子がね、結構チャーミングで、これからもいろいろ使ってもらえるんじゃないでしょうかね。今後が楽しみな子役ですね。今週ご紹介した新作映画は、40年近く前のシリーズからつながっているゴーストバスターズアフターライフでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。午前10時の映画祭イレブンの特別企画、あの町山智博氏が語る20世紀名作映画講座映像付き上映の開催が決まりました。上映作品はブラックユーモアとサスペンスに満ちた犯罪ドラマファーゴです。上映の期間は2月18日金曜日から24日木曜日までの1週間。映画評論家の町山智博さんによる詳しくて深い解説が20分ほど楽しめます。ぜひこの機会にご覧くださいね。そして劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。また新型コロナ対策の一環として、シアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
先週一押しシアターのコーナーでご紹介したのが、私久しぶりに泣かされましたよっていう作品、コーダ愛の歌ですけどもね。まあ正直言いますと、それぞれのコーナーの時間の関係で、あんまりそればっかり長く喋って紹介するわけにもいかなかったんでね、映画の中で使われている歌については触れなかったんですけども、そこで今週のこのコーナーはそのあたりちょっと補足しとこうと思いました。コーダ愛の歌のヒロイン、イギリスの若手女優エミリア・ジョーンズ扮するルビーは、家族4人の中でただ一人耳が聞こえる女の子という役で、とっても歌がうまいんですね。でも耳が不自由な両親は娘の歌を聞くことができないし、家族の言葉を手話で通訳してもらうこともできなくなるんで、音楽大学への進学に反対するっていうところから物語が動いていくストーリーなんですけども、そのルビーが音大の実技試験で歌うのが、1960年代の終わりにヒットしたジュディ・コリンズの青春の光と影だったり、また合唱の仲間とステージで発表するコーラスの曲がデビッド・ボーイのスターマンだったりとね、物語の設定は現代なのにやけに古い曲が取り上げられているんですけども、まあそれだけアメリカやイギリスでも1960年代70年代のヒット曲がスタンダードナンバーとして歌い継がれているってことなんでしょうけどね。そこで今週はこのコーナーで今名前を挙げた青春の光と影をピックアップしてみましょうか。この曲オリジナルの英語のタイトルは Both Sides Now って言うんですけども、直訳すれば両側の今ですよね。それじゃあ何のことやらわからない、それを日本語で青春の光と影っていうタイトルつけた人、一体誰なのかは分かりませんけど、そのセンスは素晴らしいな、天才的だと私は昔から思っていたんですけどね。もともとこの曲作詞作曲したのはカナダ出身のフォークのシンガーソングライタージョニー・ミッチェルなんですけども、作られたのが1967年なんだそうです。その曲がすでに人気のあったシンガー、ジュディ・コリンズのシングルの曲としてリリースされますと、翌年68年にはアメリカのチャートビルボードの8位まで上がるという大ヒットになりまして、日本でも69年には洋楽チャートで年間1位を記録するといった、当時のフォークブームの代表的なヒット曲の一つなんです。まあそういうイメージを流用して、この年に日本で公開されたチェンジーズというのがオリジナルタイトルのアメリカ映画には、サウンドトラックにこの曲が使われたことから、日本で公開するタイトルが青春の光と影に変えられているぐらいなんですよね。ではその曲、ジュディ・コリンズの青春の光と影。アメリカやイギリスでは現代に至るまでフォークのスタンダードナンバーとして有名なんですけども、日本で言うならば、さしずめ赤い鳥の翼をくださいのような形で若い世代にも歌い継がれているようですね。1969年公開のアメリカ映画青春の光と影から、タイトルに使われたジュディ・コリンズの曲を聴いていただきました。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。 まずは長野市の猫道探検隊さんです。先週末にコーダを見てきました。お、さっきも話題にしましたコーダ愛の歌ですね。テンポもよく、あっという間の2時間、とっても面白かったです。そう、先週もちらっと触れましたけども、障害があるということでお涙頂戴風にならずに卑猥な言葉が露骨に飛び交ってたりしますからね。そういうくすぐりも面白いですよね。物語の核になる曲、Both Sides Now、 日本語のタイトルは青春の光と影。昔聞いた時は歌詞の意味がよく分かりませんでしたが、今回この映画を見たことで50年以上前の曲がまるでこの映画のために作られたかのようにスーッと心に入ってきて、ほろりとしてしまいましたね。え、耳の不自由な家族のためにルビーが手話で言葉の意味を伝えるところなんか、ほんと何度目かのほろりでしたもんね、私も。この映画フランス作品のリメイクらしいんで、機会があったらそちらも見てみたいと思います。そういえば今週発表になった今年のアメリカのアカデミー賞の作品賞のノミネートの中にこのコーダ入ってましたよね。そうそう、もう一つ、日本映画としては初めてアカデミー賞の作品賞にノミネートされたドライブマイカーね。長野市では去年の秋から暮れにかけてグランドシネマズではないところで上映されていたと思うんですけども、松本ではね、また先月から上映が始まったんで早速見に行ってきたんですけども、確かに面白いです。まあ村上春樹さんの原作っていうことだけじゃなくて、なんていうかな、久しぶりに見た大人のエロスを感じるような懐が深い作品といいますかね。主役の西島秀俊さんもちろんなんですが、奥さん役の桐島レイラさんだったかな、それとドライバー役の三浦透子さん、存在感のある役でした。そういう人たちがいること、私正直言って知らなかったですもんね。話がちょっとアカデミー賞の方にずれましたけど、猫道探検隊さん今週の歯ときまして、いつものようにこの後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は歯でバービーボーイズの曲なんですけどね、バービーボーイズギブアップです。ですから今回はボースサイズナウをリクエストしますっていうんで、先ほどすでにリクエストにお答えした形になりましたけども、こちらは長野市の高田人さんです。まずは一つご報告を。ちょっと前の放送で大岩さんが勧めていらした松田牛乳、いつもは行かないリンゴの国で買ってきました。リンゴの国っていう名前はちょいと昔ですよね。今は美味しいところと略したらいいかな、あのスーパーはね。そこで買ってきました。うちのかみさんに確認したら、小諸が本拠の千年生きる鳥屋さんという名前のスーパーね、あそこでも売ってるわよ最近って言ってましたんで、お近くにあればどうぞ。松田牛乳、とりあえずそのまま味見をしてみたら、いつも飲んでいるお墨付きの牛乳と違う濃厚な味で感動しました。焼酎で割るにはもったいないほどなので、これはこのまんま飲むようにしようと思います。コクが出ると言われていたホットミルクもやってみますね。ぜひね、人肌よりもちょっとあったかいぐらいに温めてみてください。そして先々週の放送でしたか、大岩さんが30歳の時に千葉県から引っ越してこられたと聞いて、おやっと思いました。微妙にちょっと違うんですけどね。私就職したのが大阪だったもんですから、8年大阪に住んでいて、そこから長野県に引っ越してきたのが30の時ということで、というのも私も長野に引っ越してきたのが30歳の時、千葉の市川からだったんです。あ、そうだったんですか。もう少しで長野在住30年になりますので、今では千葉弁はほとんど忘れて、信州弁が普通に口から出るようになっています。千葉弁と言われてもなかなかすぐに出てこねえっぺよ。しかももうふるさと離れて40年以上すんなり出てこないんですけども、その分ね、なからこんなもんじゃねえかやというような信州弁のイントネーションには馴染んでますね。実家に帰るつもりもないので、このままあと何年か何十年かを長野で過ごすんだと改めて実感しました。そうそう、インデックスはバービーボーイズでしたよね。何がかかっても思い出深いと思います。それこそ千葉にいる頃ハマって聞いていたのを思い出すので、楽しみにしていますといただきましたね。まあ、信州に来て京子さんが松本出身であるということを知ってね、信州人としては珍しく派手なお姉ちゃんだなと思ったのは覚えてますよ。さあ、バービーボーイズ3曲何がかかるかお楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。 この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音をしています。1階の階段を上がりきった正面のところにガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想や主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。今週はその中から2枚ご紹介しましょう。まずは短いんですけども、ラジオネーム今日は休みさん、先週の放送を聞いてコーダを見に来ました。とっても良かったです。こうやって行動を起こしてくださるなんて、まあ涙ちょちょぎれるぐらい嬉しいですね。毎週聞いてますと、ありがとうございます。そして先週に続いてクマチーズさんは、前回変なリクエストをお願いしましたが、まさかあんなにしっかり答えてくださって本当にありがとうございましたって、イブマサトウさんや小林克也さんがやっていたスネークマンショーのね、ご機嫌いかが1,2,3粉さん民番はですけどね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週はリクエストにお答えしましょうね。長野市のパリッコさんです。FM 善光寺の金曜日の夜の電力、長田アナウンサーの番組もよく聞いているんですが、先日桃井香里さん主演のドラマの歌がリクエストされて懐かしく思って、こちらにもリクエストします。何かっていうと、夜明けのマイウェイね、荒木一郎さんの作詞作曲だそうですね。お母様はとっても有名な女優さんでしたよね、お人よしじゃなかった、おしとやかな感じの上品な荒木美智子さんでしたよね。でもこのドラマは記憶がありません。その時代長野県はテレビ局の数が少なかったんで、多分見ていないと思いますが、関東平野ご出身の大岩さんはご存知でしょうか。ちょっとマイウェイというドラマだそうです。ご存知どころか、私その曲気に入ってパルというバンドの LP もシングルも持ってます。それであのパリッコさん、実はもう 2,3 年前になると思うんですけど、蔵出しのコーナーでこの曲かけました。このドラマ日本テレビ系、土曜日の夜9時からやっていたんですけども、東京の代官山のレストランが舞台。桃井香里さんはそこの娘で、従業員が健直子さんと岸本佳代子さん、それからちょっとこわもてのシェフが尾形健さんじゃなかったかな。まだ日本テレビ直系のテレビ新集ができていなかったんで、そのリアルタイムではやっていなかったんでしょう。リードボーカルが女の子で、バック2人が男性という構成だったんですけどもね。1979年にシングルレコード19万枚売れて、結果的には一発屋で終わりました。パルの夜明けのマイウェイ。作詞作曲、そしてこのパルというグループのプロデュースも荒木一郎さんがやっていました。リクエストにお答えしたのはパルの夜明けのマイウェイでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は9巡目の歯です。これまで歯は、最初が橋田典彦さんの3つのグループ、シューベルツ、クライマックス、エンドレスの曲をかけましてね、2巡目からはバンバンバンバヒロフミさん、そして浜田翔吾、原田智代、ハイファイセットにハウンドドッグ、原田真嗣に早見優とやってきまして、今回は1980年代後半にヒット曲がいくつかあった男女のツインボーカルという珍しいタイプのバンド、バービーボーイズを取り上げます。中心のメンバーはボーカルとサックスを担当していたコンタ、それから歌いながらダンスを披露する京子、それにギター、ベース、ドラムという5人組だったんですけどね。このリーダー格のコンタさん、本名は近藤敦史と言いまして、東京新宿区の出身。高一点の京子さん、本名は関原京子というんですが、松本の出身。ともに1960年、昭和35年の生まれで、デビュー当時は20代の前半だったんですね。アマチュア時代のバービーボーイズは、コンタさんはじめ4人組の男のバンドだったんですが、同じライブハウスで京子が所属していたカッタルイバンドというライバルとライブ対決をする企画がありまして、そこで京子の歌唱力とパフォーマンス力に魅せられたバービーボーイズのメンバーが彼女を引き抜くんです。そしてそのライブ対決の時に、ボーカルに京子を迎えたセッションの録音のデモテープを CBS ソニーのオーディションに送るんですね。それで1983年オーディションのグランプリを獲得して、翌84年に暗闇でダンスっていう曲でデビューするんですが、サックスを取り入れたサウンドや女性とのツインボーカルっていうのがすぐには人気に結びつきませんでした。 シングルの曲としてオリコンのチャートに初めて登場したのは1986年、昭和61年のこの曲でした。バービーボーイズの1曲目は負けるもんか。CD のセールスは1万3000枚で、オリコンの最高位も47位止まりだったんですけども、スマッシュヒットになったことでテレビの歌番組などへの出演も増えました。バービーボーイズ1曲目は負けるもんかでした。マイナーコードで少々暗めのメロディーラインがバービーボーイズの特徴だと思うんですけどね。続くヒットは翌87年、昭和62年に三ツ矢サイダーフルーツの CM ソングに使われたこの曲でした。バービーボーイズの2曲目はメギツネオンザラン。オリコンのチャートでは最高28位だったんですけども、12週にわたってベスト100にランクインして、 CD のトータルの売り上げは6万枚。バービーボーイズの曲のタイトルってちょっとユニークなの多いですよね。2曲目はメギツネオンザランでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はバービーボーイズの3曲をやっています。1984年のデビューでここまで10万枚を超えるヒット曲はなかったんですけども、昭和最後の年、あの1週間しかなかった1989年の1月1日に出した曲、目を閉じておいでよ、これが資生堂の CM ソングに使われまして、初めて10万枚を超えるヒットになりました。ここからはちょっと声を潜めますけどもね、今回初めてじっくり歌詞を吟味してみたんですけどね、いやーこの曲実にいい意味でエロチックで大人の歌ですよね。昭和の最後の時代、まあ表現の自由としてこういう曲が世の中に許されてテレビやラジオでかかっていたってのは、やっぱりオープンでいい時代だったんだなと感じます。その歌詞じっくり噛み締めて聞いてみてくださいね。バービーボーイズ、目を閉じておいでよ。割とリアルな表現でしょ。多分30年ちょっと経った今、世の中は許さないでしょうしね。それ以前に世間に忖度してレコード会社がこういう詩の曲を出すとは思えませんけどね。バービーボーイズ最後の曲は目を閉じておいでよでした。あの1週間しかなかった昭和64年に発売された曲をかけるのはこのコーナーこれが初めてです。インデックス、今週はバービーボーイズの3曲でした。ということで来週は火に行きます。火はこれまでピンクレディ、ビートたけし、日吉ミミ、光源氏にビリーバンバン、ここまでは1組3曲をかけたんですけども、6巡目は火で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲で、ヒデとロザンナ、平尾正明と畑中陽子、そしてヒロシ&キーボード。7巡目からはまた1組3曲に戻って、広田美恵子、ピンキーとキラーズとやったんですが、来週の火は再び3組3曲に戻ります。明日のジョーのテーマソングを歌っていた男性とか、以前ちょっと名前が出た茶木宮子さんがやっていた女性2人のフォークのデュオとか、火で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲、メッセージやリクエストどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。長野市のみこもかるさんです。先週は私の趣味である産業コントの宣伝をしていただき、感謝感激雨あられです。涙ちょちょ切れると同じぐらい昭和的なフレーズですね。先週の新米の産業コント欄山彦に乗った私の作品は、大関御嶽海の結婚についてでした。気に入った作品だったので掲載されて嬉しかったです。いやいや、チェックしましたよ、ちゃんと。2月2日の山彦ね、スタートラインに立った。私生活ではゴールインしました。御嶽海かっこ長野市のみこもかる。ペンネームは変えずに使っていらっしゃるんですね。わかりやすくていいですよ、これは。でね、びっくりしたんですけども、さらに8日の山彦でも採用されて、ラッキーが続いています。もしよかったら大岩さんもリスナーの皆さんも見てみてください。これさっきメールをチェックしたのがスタジオに入ってからだったもんですからね、また後で確認しときますね。あの山彦のコーナー、例えば3週連続で採用されたら何か特別な商品というか粗品みたいのもらえるとか、そういうことないんですか？その辺の掲載された人しか知らないマル秘情報なんかもね、こっそり教えてください。そして最後はちょっとお久しぶりの須坂市の風の坂道さんです。またまた朝ドラの話題ですが、はいはい、ちゃんとチェックしてますよ、カムカムエブリバディ。最近は懐かしい昭和の景色がたくさん登場していますね。今確か昭和50年代に入ったあたりですよね。台所の風景とか花柄のお鍋やコップ、あったあったと懐かしく見ています。 ひなたちゃんの部屋のカラーボックス、あ、僕も学生時代下宿で使ってましたね。またルイさんの焼いている回転焼き、この辺ではドリコの焼きと言っているお菓子ですが、売っているお店ってなかなかないですよね。やっぱりたい焼きに押されて淘汰され気味なんでしょうか。松本にはありますか、なんて書いていたら、あんこたっぷりのドリコの焼きが食べたくなってきました、かっこ笑いって言うんでね。実はさっき FM 善光寺の事務所で周囲にいたスタッフに聞いてみたんですよ。そうしたら、長野市周辺ではドリコの焼きって言うんですよねっての聞いたんですけど、ドリコのってどういう意味って僕が聞いたら、誰も答えられませんでした。そうですね、私大阪にいたことがあるんでわかるんですけど、関西では確かにあれを回転焼きと言ってましたね。私のふるさとの千葉の木更津では今川焼き、東京周辺関東地方では今川焼きが多いんじゃないかな。あと松本ではね、満月焼きと称して売ってるお店がありました。上田は有名な自慢焼きね。そんな風にして全国各地で多分名前の分布があると思うんですけどもね、ぜひ風の坂道さんもお友達などに聞いて、ドリコのってどういう意味なんだろうって分かる方がいらっしゃったらね、ぜひ教えてください。私は本気で知りたいです。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。